ヤマハの
明日も
いい天気。人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。この番組では、ヤマハナ地区に関わる8チームの、話題がですね、毎週交代でヤマハナの街づくりや芸術文化、中島公園や旭山公園の自然のお話、お店の紹介など、多彩な話題をお届けしております。この番組は FM78.1MHz、ラジオカロス札幌からお送りしております。
はい。はい、ということで、こんばんは。
こんばんは。ラジオ気になる話ということでね、あのいつも通り、本日のお相手は
と、はい、いうことで、
フィコと、
ニコルで、お送りします。
外人ではありません、
日本人です、
日本人です
ということでお願いしますと、ね、野球選手にそうですね、
ニコルさん、
ニコルさんとフィコさん、
フィコさん、
フィコさんはいないか、ニコルはいそうだ、
サントドミンゴ島出身の、なんだそれ、怪しいな。
ね、ということで今日もあれです、またあれですね、はい、まずやっぱりリクエストを、ね、あのたまには欲しいなということで、あ
の番組でどんどん皆様のメッセージをお待ちしておりますので、メッセージの方は宛先ですね、はい、あの電話は 011-622-2222 4つですね、ファックスは 011-622-2223、メールアドレスの方はrequest@radiocaros.com、メッセージには番組名、ヤマハナ明日もいい天気とラジオネームをお書きになって、お送りください。番組へのご意見ご感想、皆様からの情報などなどお待ちしております。
はい、たくさんいただければ、は
い、ありがたいです、ね、
それに対して私の話題も広がるということです。
広がると、
ね、人と人とがつながるということで、
つながりましょう
と、もっともっと広げていこうと。さてさて、
さてさて、
ね、ラジオ気になるという話ということで、
いつものようにやっぱり昨日お話なんですけども、
はい、
あの
今日は何ですか。
今日紅葉がですね、紅葉、はい、
紅葉、
あの里の方にこう降りてまいりまして、
はい、
で今日、また今朝ですね、あの大通公園と、それから、道庁前の、お庭をこうちょっと見てきたんですけども、はい、イチョウがこういい具合に黄色くなってきたなということで、今日はイチョウのお話でもしようかなと。
いいですね、やっぱこう紅葉もね、やっぱ北海道は短いですから、あっという間に終わってしまい、山行ったら雪ですか。
いや、まあもう天然山雪降りましたからね。
ですよね、もう、はい、寒い
寒い寒い寒い。
さてそんなイチョウ君、
イチョウですけど、
イチョウ
君普段ね、はい、私たちイチョウイチョウって言ってますけど、あの 字がね、あの漢字がなかなかいろいろ、一応2つあるんです、ね、今ですね、はい、で、1つはあの皆さんよく銀色の色の銀色の銀という字にアンズという字を書いて、
はいはい、
イチョウまたは銀南とも呼ばせる、うん、あの呼んでますけども、
はい、
イチョウ銀南と呼ぶ読み方と、それから、漢字3文字でですね、あの公の公という字ですね、公園の公ですね、はいはいはい、公という字と、それから孫、お孫さんの孫ですね、
はい、
それとあの木という字を書いて公孫樹というふうに書いてイチョウと読ませるという2つ字があるんです。で、実はあの一応こう木植えますとね、植えてで銀杏になるじゃないですか、銀杏、
はいはいはい、
で銀杏がなるのがおじいさんが木の苗を植えて、うん、で孫の代にやっと実がなるよっていうような意味合いらしいです、もともとは。でただあの今園芸種なんかでは8年ぐらいで実のつくものがあるらしいので、もともとはなんか30年とかね40年経たないとあの銀杏取れないという木のようで、であのこれ もうまた皆さんあのこれ知ってることか、あれオスとメスがいるんですよね。
オスとメス、
イチョウの木にオスとメスがいて、
形が違うんですか。
いやこれがね分かんないらしいんです
何を基準に見上げてるんですか。
分からない。オスメスは花が咲く時期の花を見るか、ね、その銀杏が鳴るかどうかでしか分かんない。でプロ その、 あの、まあ、園芸の方とかでもですね、分からないとなかなかその葉っぱのね、うん、あのだけの時ではで、当然あのオギとメギとオスの木とメスの木がありますから、はい、両方ないと銀杏が鳴らないよと、
うん、
であの銀杏のこう周りってこう黄色くてこう素敵な香りがするじゃないですか、
はい、
であの公園の並木道なんかに植えるのに、うん、あれ右がね あんまりたくさん落ちると香りもとてもいいので嫌だっていうの、そのオスの木をばっかり植えようっていうことなんだけども、苗の時になかなか分かんなくて、うん、時々メスの木も植えちゃうと。
なるほ
ど。で時々あのいっぱいあの銀杏の実がついたやつがこう、あの並木にもね混じって、で皆様のこう、まあ、舌と花を楽しませていただけるということらしいですね、うん、どうもね難しいやつなんですけど、長生きさんなんですね、この方って木なんですけど大変長生きで、あの長いやつ1000年とかこう生きるんです
ね。ああ、そういうのもあるん
です、うん、生きるんです。あのそれからすごく太くなるんですよね、木自体はね、で太くなるし、銀杏も落ちてきて、食べられる、銀杏コロコロいって、あれ焼き鳥なんかありますよね。
ありますね。
こう5個ぐらいついて
ますね。
つい
てますね。
塩なんか手って振ったぐらいでした。
いいですね。
いいですね。
銀杏はこう塩を振ってね。
塩を振って。
いいですね。
で、あのまあ一応絡みで銀杏の話もしちゃうんですけど、
はいはい、
銀杏ってあの周りに黄色いこうあのプニュプニュのね、プニュプニュのところがついてて、ね、あそこにあの実はイチョウ酸っていう酸が入ってましてね、それが大変あの、ね、素敵な香りらしいと。で、あれ剥いちゃいますよねあれね。剥いて中のあの殻、はい、あの核に入った種をこう、まあ、こういりますよね、まあ、フライパンの中でバッていって、でいってくきっとこう割ってで割ってすぐはすごくあの翡翠の色してるんですよ、きれいな緑色してるんですよ、で薄皮がついてますから薄皮を、ぬるま湯に入れてこうコロコロこうぬるま湯の中で転がすとこう取れてくる、でそれをあの細い串に刺してこう焼いて、でまた焼き鳥の話戻ったりする。大変美味しいんですけど、あの食べ過ぎは良くないんですよね。
体には良くないんですか。
いや、いいんです。
いいんです。
どっちだ、
どっちだ
体にすごくいいんですよ。あの
どういったところに
効くんですか。昔から、血圧を、まあ、適正化する民間療法でね、あの適正高い人は下げるとか、下がった人は上げるとか、それから、頻尿ですね、あの頻尿とか、おねしょに効くと、まあ、その尿の出方の、コントロールに効くんじゃないかっていう部分と、それから咳止め、疲労回復、滋養強壮、何でも怖いみたいな、でだから非常にこう栄養価高いんですよね、あれ、あの、アミノ酸も豊富だし、タンパク質も豊富、ビタミン類も含まれていると、非常に栄養価の高い、いわゆるナッツ類なんですけども、あの食べ過ぎると、ちょっと中毒物質が含まれてましてね、あの大人の人はそれ分解できるんですけど、小さなお子様がそれ食べると、
あ、そこまでこう分解
できなくて、で中毒を起こすことがあるので、まあ、子供さんはあまり食べない方がいいのかなと。
なるほど。
目安は5粒とか、それから子供の年齢の粒とかってこう、まあ、いろんなこと言われてるんですけど、
なんか節分の豆みたいですね。
豆みたい
な
就学前のお子様には、食べてもらわない方がいいんじゃないかっていう。
なるほど。
まあ、あまり子供を受けする味じゃなさそうです
けど、ね、まあ確かにそうですね。まあ私も最初は銀杏は苦手でしたけど、まあお酒飲めるようになってからね、
やっぱりそこですね、やっぱりね、
やっぱこう恋しくなりますよね。ということでね、イチョウと銀杏ということでいろんなつながりがあるというような話にもなりましたけども、はい、じゃあここで一度曲いきますか。
いきましょうか。
はい、はい、シンディーローバーで Hey Now。